知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから安田千里がお送りしていく知得一宮。今回は本を読もうよについて中央図書館の大脇さんと岡本さんにお話を伺います。お二方よろしくお願いします。
お願いします。
ではまずは大脇さん、今回の一般書からお願いします。
はい、一般書は iPS 細胞の研究室です。
iPS 細胞の研究室、
はい、
あの話題の iPS 細胞ですね。
そうですね、あの2012年に山中伸弥さんが、ノーベル生理学医学賞を受賞されたことで、はい、有名になったかと思うんですけれども、はい、皆さんじゃあ iPS 細胞って一体何だろうってなるとなかなかやっぱり難しそうかなっていうイメージだとは思うんですけれども、
はい、なんかすぐ答えられない気がします、はいはい、
で知りたくてもなかなかどんな本がいいかなっていうところもあるかと思うんですけれども、はい、こちらの本ですね、まあ、中学生から読める入門書と本の帯にも書いてある通りですね、はい、分かりやすいイラストをたくさん使ってありまして、本当にあの中身もカラーで本当に読みやすい本になっています。
はい、今日大脇さんが、ね、持ってきてくださっていますけれども、はいはい、緑色の表紙で、はい、そしてイラストがなんか可愛らしいですね。
そうですね、いろいろあの細胞のいろいろ入っております。
はい、もう表紙が読みやすそうな気配がしますけれども、
はいはい、
読んでいてどうでしたでしょう。
そうですね、私も実際じゃあ iPS 細胞ってなんだろうって言われた時にちょっと全然知らなかったんですけども、はい、どういうものなのかとかどうやって作られるのかっていうことが非常に分かりやすく書いてありましたし、こちらですね、この本を通じて、まあ、iPS 細胞はもちろんその生き物の体の不思議や科学全般に興味を持ってもらいたい、それを深めてもらいたいっていうところなので、で書かれていたので、実際読んでみて、あ、iPS 細胞ってこんなこともできるのかとか、今研究者の方はこういうことをされているのかっていうのが分かりました。あ、
なるほど、研究者の方のお考えとかもちょっと垣間見えるような感じなんですかね。
そうですね、今現在研究されている方を2人にインタビューされてまして、
はいはい、
その内容も入ってました。そういう方が一体どういう思いで研究されているのかってなかなか知る機会もないので、
そうですよね、
はい、読んでみてすごく興味深かったです。
はい、中身的には読みやすそうですかね。
はい、そうですね、はい、非常に読みやすいと思います。
はい、
まあ、イラストももちろんありますし、まあ、短くこう項目を区切ってありますので、うん、はい、やっぱり中学生からって書いてある通り本当に10代の方も読んでいただけると思います。
これから研究によりまた興味を持ってそうな一冊の本になりそうですかね。
そうですね、iPS 細胞って言って再生医療の面で非常に注目されているっていうのは皆さんこうご存知かなと思うんですけども、
はい、
もう一つ大きなものが書いてありまして、
はい、
薬を見つけるという役割がちょっと期待されているようで、
うん、薬を見つける、
はい、新しい薬っていうとやっぱり治験っていうことをしなくちゃいけないって、まあ、今ちょっとニュースとかでもよく聞く言葉ですけど、はい、やっぱり実際の人はこう薬を飲むとなかなかリスクも
そうですね、
やっぱりあると思うんですけど、まあ、iPS 細胞から作った細胞で薬の効き目を試すっていう研究も行われているそうで、
はい、
それは非常に読んでいて驚きましたし、もしかしたら将来私もそういった治療を受けることがあるかもと思うと、うん、非常に希望がある研究なんだなと改めて思いました。
そうなんですね、はい、なかなかやっぱ知り得ることがね難しいところも、
はい、
そんなこともしてるんだってことで、はい、この本で分かるということですかね、はい、いろいろ難しい話題ではありますけれども、はい、なんか入り口入りやすそうですね。
そうですね、自分がひょっとしたらと思いながら読む とより身近なものってちょっと感じられるかもしれないですね。
そうですね、 iPS 細胞の研究室ということで、こちらの一般書は、著者志田彩香さん、はい、この方はこちらの研究室の方なんですか？
そうですね、はい、京都大学 iPS 細胞研究所国際広報室ということ、はい、ところが編集もしてますので、やっぱり皆さんに iPS 細胞について知ってもらいたいっていうのが一番で書かれた本かなと思います。
じゃあやっぱりより研究されている方の、はい、ね、お話身近に感じられるということですね、はいはいはい、ぜひ皆さんも読んでいただきたいと思います。志田彩香さん著者で、京都大学 iPS 細胞研究所国際広報室が編集されていて、そして東京書籍から発行されているということですね。ぜひ読んでみてください。 iPS 細胞の研究室でした。それでは続いて岡本さん、今回の児童書をお願いいたします。
はい、今回は絵本で、ネズミくんは名探偵という本です。
絵本でネズミくんは名探偵、
はい、
はい、こちらの内容どうでしょう、
はい、これ、はいはい、まずこれはシリーズで出ている本の一冊なんですけど、はい、長い間たくさん の本が出ている、ネズミくんの直帰っていうのが皆さん一番
はい
有名かなと思いますが、
はい、
1974年にその一冊目が出て以来45年以上世代を超えて楽しまれている。
45年ですか、はい、もうすごい歴史がありますね。
そうですね、そのシリーズの、最新の作品、2020年4月に出た一冊です。
はい、内容はどういった内容なんでしょう。
はい、今回はネズミくんがシャーロック・ホームズみたいな帽子をかぶって虫眼鏡を持ってですね、
はい、
名探偵に扮して事件解決に頑張るという内容です。
まさに名探偵ぶりを発揮するということですね。
そうですね、
はい、楽しそうです。
そうですね、で事件なんですが、
事件、
はい、事件の内容は、まあ、リンゴの木に一つだけ残っていたはずの赤いリンゴの実が、はい、まあ、次の日になくなってるというのが事件なんです。
どこ行っちゃったんでしょう。それを調べるということですね。
そうですね。でネズミくんは足跡がないということを手がかりに、まあ、犯人はこの中にいると言って次々と動物たちを
推理して、犯人になってしまう。
そうですね、
楽しそうです、
はい、なので誰が犯人なのか、どんな風に解決するのかっていうのを楽しみにしながら読んでもらえると思います。
はいね、シリーズ作ということで、まあ、皆さんネズミくんのことはよくご存知で。
そうですよね、
はい、で今回は名探偵ぶりを発揮するということで、はい、まあ、45年ということで、その多岐にわたって世代がまた幅広くなりそうなので、はい、おじいちゃんおばあちゃん、そしてお父さんお母さんと子供たちという世代でなんか楽しめそうですね。
うん、本当にそう思います。
はい、はい、
なんかこのシリーズっぽいとかっていう感覚が私も芽生えたので、はい、改めて前の今までのを見てみようっていう風な気持ちにもなりましたので、
はい、
よかったら図書館にはたくさんありますから、ね、また皆さんね、一緒に親子とかおじいちゃんおばあちゃんと一緒に他のも見てみるのもいいかなと思いますね。
シリーズがね、作品いっぱいあるということで、今回こちらの絵も私本当に細やかなタッチだなと思ったんですけれども、
はい、
作は中江義雄さん、
はい、
そして絵が上野典子さんということで、
はい、うん、これも最初の一作目からずっと変わらないコンビの方のようなんですけど、はい、実はこれ最後のところに本にも紹介があるんですけども、
はい、
絵作者の絵の描いている上野典子さんは昨年お亡くなりになられてるんです。
そうなんですね。
なので新しいのが出た時にあれって思う方もいたと思うんですけど、
はい、
これ今回は過去に上野さんがネズミくんの絵本を描いた絵の中から文を描いている中江義雄さんが絵を選んで、
はい、
パソコンで編集をして作り出したというふうに紹介されています。
ということは上野典子さんお亡くなりになりましたけれども、うん、絵本として 生き続けているという感じなんですかね、
う
ん、
そうですよね、なんかそういう形もできるんだっていうふうに思いましたね、
はい、まあ、時代がねそういったことをまた蘇らせてくれるっていうのはなんかあのファンとしてはまた嬉しいところですね、
うん、そうですね、なんか改めてあの先ほど言われたみたいに白と黒のモノトーンが貴重で、はい、余白もなんかたっぷりのこの世界観が今まで通り引き継がれていて、でも上野さんが描いてるそのままのが新しく動いてるんだっていうのを感じながら楽しんで見れますよね。
またあのじわっとくるような、絵本ですけれども、上野のり子さんが描かれた絵が生き続けるということで、そのシリーズ今までの作品の中にまた絵が答えがあるってことですか、は
い、そうなんですよね、私もそう思って見つけて見れるんじゃないかと思って何冊も見てみちゃいましたが意外とあのリンゴが出てくる、リンゴの木が出てくるお話も他にあるので、私も絶対これだっていうのなかなか意外と難しかったので、よかったら皆さんも挑戦を
ぜひね、皆さんまた違う楽しみがこの絵本でできるということですので、そういったことも見つけていただけたらと思います。はい、ネズミくんは名探偵、作中江義雄さん、そして絵は上野のり子さん、ポプラ社から発行されています。ぜひ皆さん読んでみてください。今回も大脇さんと岡本さんに一般書と児童書についてお話しいただきました。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
お問い合わせ先です。中央図書館、電話 0586-72-2343 0586-72-2343 です。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。風水害から自らの命、家族の命を守るためにのご案内です。災害に関して普段から確認しておくことや、避難情報の警戒レベルや河川の水位などの情報入手方法についてお知らせするリーフレット、風水害から自らの命、家族の命を守るためにを作成しました。また災害時には適切な情報の入手が大切です。どんな情報が入手できるのか、ぜひ一度ご覧ください。本庁舎危機管理課、木曽川庁舎、備災庁舎で配布しています。お問い合わせ先は危機管理課、郵便番号 491-8501、愛知県一宮市本町二丁目5番6号一宮市役所本庁舎4階、電話 0586-28-8959 0586-28-8959、ファクス 0586-73-9212 0586-73-9212。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133 0586-72-1133 1133です。休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。